では今日もですね、参加型礼拝を始めていきたいと思います。最初にお祈りいたします。ハレルヤ、天皇お父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたを賛美し、またともに礼拝し、また御言葉によって気づき与えてくださることを覚えてありがとうございます。今日あなたが語ってほしいことをしっかり語ることができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ですね、じゃあ最初からですね、今日これは教会のイメージです。じゃあ次お願いします。はい、私たちはですね、変えられることを目指しています。でこの前も、トランスフォームとですね、変えられましょうということで MTC でも学ぶことができました。じゃあ変革に必要なことは何だったでしょうか。もういつも毎月言ってますので、はい、どうぞ皆さん。第一に、はい、気づくことですね。何に気づくこと、はい、次ですね、はい、変わる必要があるってことですね。はい、次はもう出ましたけど、はい、行動すること、具体的にですね、計画をして行動します。次は、そうですね、3日で終わったら何もなりません。今ですね、暗証聖句もですね、継続できていることを感謝いたします。はい、私たちは変えられる。どうしたら変える。まず柔和な人になりましょうと。柔和な人は変えられやすいからです。自分に固執しないでですね、柔軟な姿勢を持っていきたいと思います。また私たちはディボーションを学んでいますね。はい、セブンセブンですね。セブンイレブンじゃなくてセブンセブンです。はい、セブンセブン何だったでしょうか。セブンセブン、はい、ですね、7分ですね。毎日7分、セブン、ね、7分、7日間ですね、例外なくということです。はい、ではですね、みんなでみんなでですね、声かけ合って続けていきたいと思います。一人ではくじけそうになりますが、一緒だと続けられます。では今日はですね、皆さんと一緒に聖書を読んでいきたいと思います。創世記4章の3から8です。これ皆さんと一緒にお読みしたいと思いますので、ちょっと訳が少し違う人もいるかもしれませんが、自分の訳でいいですので、4章のまず3から8を読みたいと思います。ゆっくり読みたいと思います。今日はですね、タイトルはですね、あなたの弟はどこにいますかというタイトルです。はい、ではいいでしょうか。4から、あ、3から8。はい、ある時期になってカインは地の作物から地への捧げ物を持ってきたが、アベル彼の地のウイゴの中からそれも最上のものを持ってきた。アベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを治めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。はい、そうですね。はい、じゃあ今日はですね、皆さんよくご存知の カインとアベルのお話から学んでいきたいと思います、ね、はい、カインさんが向かってですね、
向かって、
右側になりますね、ね、地の作物をですね持ってきてます。でアベルさんが、
これは
左側ですね、はい、家畜をですね、はい、兄弟ですけども違うものを捧げましたですね。カインが弟アベルを殺してしまう、人類初の殺人で大変衝撃的な事件です。ではなぜカインは弟を殺してしまったのでしょうか。今日それについてですね考えていきたいと思います。本来人間は助け合う存在として創造されました。エヴァもアダムと助け合う存在として最初に作られました。そしてアダムとエヴァから生まれたのがカインとアベルですね、最初の子供です。それなのに最初から殺人を犯してしまう、本当に驚きです。私たちは助け合う存在として創造された。私たちは一人で生きていくのではない、神様と関係を持ち人との関係の中で生きていくように作られたのです。それにもかかわらずその関係は断ち切られてしまいました。何のゆえでしょうか、ね、今日これについて語りたいと思います、考えたいと思います。カインの嫉妬と怒りのゆえに殺人を犯してしまいました。じゃあなぜそうならざるを得なかったんでしょうか、原因はどこにあったんでしょうかを考えたいですね。カインはの捧げ物は神様に受け入れられませんでした。でも神様はアベルの捧げ物を喜ばれたのです。実はそれがスタートでした。カインは気持ちいいでしょうか、ね、どうですか皆さんの捧げ物が、いやこれはいいですって、であなたの近い人がプレゼントでだけ喜んで受け入れる、いい気持ちはしませんね。そしてカインは激しく怒りました。そして怒っただけではなく神様に対して顔を伏せたとあります。その後に神様は言われました。カインに、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っていると、罪があなたのそばまで来てますよと言われたんですね。カインは怒りを収めることができず弟を殺害してしまいました。怒りそのものは罪ではありませんが、怒りを持ち続けると怒りが裁き、呪い、憎しみに変わって罪となるのです。人と言い争ったり互いにぶつかり合っても、そのためにですね関係が続いていれば互いに理解が深まっていく、関係が深まっていくということもあります。しかし相手を避けてもう対話もなくなってしまうならつながりは切れます。残るのは相手の敵や憎しみだけになってしまうのです。たとえぶつかっても意見の違いがあっても怒ることがあっても関係を続けている限りはですねまだ希望があります。兄弟の争い分断のストーリーは多くありますね。多分小説とかですね文学好きな人はいろんな話が思い浮かぶのではないかと思います。聖書でもですねたくさんありますが、今日は2つだけですね挙げてみたいと思います。1つはヨセフと10人の兄、それとモーセとミリアムです。これはですねヨセフが売られているところです。ヨセフさんはヤコブお父さんがですね愛したラケルお母さんから生まれた子供でした。なぜなら、まあ、何人か奥さんがいたからですね。それゆえ父ヤコブの寵愛を一身に受け、 兄弟たちの憎しみを買いました。12人いる中でですね、もうあの子だけ可愛がる、これは問題ですね。そしてまたさらにですね、ヨセフは父ヤコブや兄弟たちがヨセフにひれ伏す夢を語ったために、ますます兄弟たちから憎しみを買うようになりました。兄弟たちはある時ヨセフを殺そうと企み、穴に投げ込んでしまいます。この時たまたまイシマエル人の大将がそこを通りかかったので、殺すよりも売り飛ばすがよいということになり、銀20枚で奴隷として売ってしまわれます、ね、これがヨセフの悲劇の始まりです。その後のストーリーも皆さんご存知かと思いますが、他に銀20枚じゃないですね、30枚で売られた人がいますね。誰でしょうか。はい、イエス様はね、売られたんですね、はい。また次のモーセとミリアムです。ミリアムはですね、お姉さん、モーセのお姉さんです。でミリアムは預言者でもありました。しかしミリアムはモーセばかりが目立っているのに、それを面白くなくないと思っていました。ちょうどヨセフの兄たちが弟のヨセフを妬んだように、ミリアムも弟のモーセを妬んだということです。またアダムとエバの、これカインのことですけども、息子カインが弟のアベルを妬んだことも似ています。妬みですね。カインから始まった妬みの罪は私たち人間の間にしっかりと救っています。パウロも妬みが罪であることを何度か手紙に書いています。たくさんの功績があったミリアム、預言者だったんですね。もうまたモーセばかり注目されるので、妬みの罪から離れられなかったようです。ミリアムはその後ツァーラットですね、まあ、昔は雷病って言ってたんですが、に7日間かかって宿営の外に締め出されました。これ裁きを受けたのですね。皆さんどうでしょうか。兄弟、皆さん兄弟いる方ちょっと手を挙げてください。兄弟がいる人、塚本さんは兄弟いませんか。皆さんいますね。皆さん、はい。じゃあこう、なんとなく分かりますか。実は私は兄弟いないんで、一人っ子なので兄弟間の競争心とかまあ、なかったんですけど、ただですね、私が小さい頃、私のいとこが時々ですね、何ヶ月間か預けられてきたんです。その時に、それは私よりちっちゃい男の子でしたけど、面白いので、みんなから、周りの人から結構可愛がられたんですね。その時やっぱ私あまり心をよ、なんか嬉しくなかったなということを思い出しました。はい、まあ、みんなそういう思いがあるのかなと思います。またですね、カインとアベルをモチーフにした作品がいくつかあります。その中で有名なのは、皆さん年代が分かりますが一応映画にもなった、はい、そうですね、エデンの東ですね。はい、もうちょっと内容を忘れてしまいます。次、はい、そうですね、この作品はアメリカのジョン・スタインベックの小説が原作の映画になりました。歴史的な名作として知られています。主演のジェームス・ディーンは事故で亡くなり、伝説的な俳優となっています。これはですね、第一次世界大戦のカリフォルニア州でのお話です。このディーンがですね、ジェームス・ディーンがなったの弟キャルですね。キャルは農場を営む父が兄のアロンばかりを可愛がっていると感じて、反抗的な問題児扱いにされていました。そのストーリーです。まあ、兄弟の争いは永遠の課題とも言えます。 ではですね、まあ、皆さんもですね、何か今まであったかもしれませんが、今からグループタイムを持ちたいと思います。で、質問が2つあります。次いいですか。はい。1番目、なぜアベルの捧げ物は受け入れられ、カインの捧げ物は受け入れられなかったのでしょうか。2番、カインは弟アベルを殺害しました。どうしたら罪を犯さずに済ませたでしょうかですね。殺さずに済んだのか、どうしたら。その2つをですね、これから話していきたいと思います。11時30分まで20分間。はい。じゃあグループタイムに入るとき、お祈りで始めて、お祈りで終わってください。で、ルールの確認を各グループでしてください。じゃあよろしくお願いします。ちょっと止めて。準備できた方は次々にどうぞ。はい、はい、どうぞ。こんにちは。ここに来てください。
1番目の質問です。なぜアベルの捧げ物は受け入れられなかったのかということは、聖書に書いてあって、アベルはただ持っていた捧げ、お野菜、反対か、あ、ごめんなさい、カインですね。カインはただ持っていた捧げ物を、収穫物を持っていた。で、それに比べてアベルは一番いいもの、初物の一番いいもの、それも自分自身で持っていた。もしかしたら、だからカインは本当2番目ぐらいいいものは自分のが食べようと思って置いて、で、それも持っていく人も自分じゃなくて他の人に持っていかせたんだと思います。で、またただ捧げ物、そのものだけじゃなくて日頃の生活態度、主に対する態度があまり好ましくなかったのではないかと思いました。で、2番目はカイン、どうしたら、罪を殺害しなくてよかったのかなっていうのは、なぜ自分自身を顧みる気づき、なぜその2番目のものを持っていったとか、日頃の自分自身の主に対する態度、それを反省して、で、次にまた捧げ物を持っていく時が来れば、いいものを持っていって態度も改める。やっぱり自分自身を顧みるっていうことが足りなかったのかなと思いました。
はい、はい、大変よくわかりました。ありがとうございます。じゃ、次の方どうぞ。はい、
質問1ですけれども、なぜアベルのものは受け入れられて、カインが受け入れられなかったのかというところで、主に対する思いがアベルの方がカインよりも強くて、カインはそこまで主に対する思いが、なかったんじゃないかなというふうに考えられます。そこで主は、神様はそういう思いの強弱っていうかな、強い人とそうでない人っていうのがなんか分かってしまって、それでその どうしようかなと思って、そこで差をつけて、カインに考える機会を与える、なんかそういうことをされたんじゃないかなというふうに思いました。で、2番目のカインが弟アベルを殺害するまでに、やはりお兄さんは相当考えに考えたんだと思いますけれども、 それでもやはり弟を殺さなければいけない、 そこまで追い詰められた部分があったと思うんです。でそこを神様はもうちょっと見ていただいて、どうしたらそこまでの最終手段を使うことにならないように持っていくことができなかったのかということと、その捧げ物した時に差をつけられて、そこでその褒められた方の弟がもうちょっとお兄さんのことを思いやるっていうか、もうちょっと考えるところがあればこういう結果にはならなかったんじゃないかなと、ちょっと人間的な考えですけれども、そういうふうに思いました。
はい、ありがとうございました。はい、じゃあ次どうぞ。
私のグループではですね、はい、カインもアベルも自分自身では共通しているのは、2人ともよく考えて主に捧げ物をしたと思います。ただその自分自身で考えてというところにですね、神様はどのように思われるかとか、神様のところに持っていけるとか、そういうその楽しみというか、そのようなところがですね、カインは少し儀礼的に義務を果たしたみたいなですね、そんな思いが、カインにはあったのかもしれません。弟アベルの方はもう自分でもちろん兄カインが選ぶように思いとしては整えられて、十分に整えられて、そこにまた神様はどうだろうという思いがしっかりあって、このことが神様に通ずるものとなって、神様は受け取ってくださったように思います。また神様から、カインに対して、正しいことを行ったのであれば、堂々としていなさいというような言葉があります。これに対してカインは自分の思いを受け取ってくださらなかったっていうことをあえて言うと、自分中心の価値観判断が心を支配しすぎて、このことがさらに神様から悔い改める機会をいただいたにもかかわらず、憎しみがさらに弟アベルに向かってしまって、罪を最悪の罪に至ってしまった。だから悔い改める機会は、カインには与えられた。だけどそれさえカインは自己主張することで、自分を正当化することで、その機会さえなくしてしまって罪に至ったということかと思いました。
はい、ありがとうございました。じゃあ次どうぞ。
はい、ハレルヤ。一番に関しては皆さんと一緒です。はい、初物を神様に捧げなかったっていうカインですね。でアベルはやっぱ神からこう一番初物を捧げたというところで、受け入れられるか受け入れられなかったがあったんだろうと思います。で2番のカインは弟アベルを殺害した、どのようにしたら罪を犯さずに済ませたでしょうかっていうことですが、カインはとにかく身勝手やったんですね。もう自分のやっぱ罪中か、人は必ず妬みとか罪とかいろいろありますけど、それを許すことができていれば殺害にはならなかったんじゃないかな。だから大きな愛を持って、人を許すということが必要だなというような話になりました。以上です。
はい、 ありがとうございました。皆さんよくですね、それぞれ考えていただいたと思います。まあ、実ははっきりとね、聖書にこうだからって説明してないから、まあ、想像ねするところでありますが、皆さんよく考えられたと思います。まあ、私も一つですね、参考に御言葉を一つずつ挙げてみます。まず捧げ物はですね、皆さんが言われたように自己流ではいけないと、この程度でいいだろうとかですね、まあ、義務的とかですね。で、すみません、御言葉ですね、第二コリント9章にはですね、一人一人いやいやながらではなく、同じ捧げるんでもいやいやだとあんまりね心を込めないと、その物にも心のですね適当でいいってなってしまいますね。強いられてでもなくね、無理やりしなさいと、しなければいけないでもなく、心で決めた通りにしなさいとね、あなたと神様との関係がそこに現れると思います。神は喜んで与える人を愛してくださいますね。本当に皆さんのもう中に言葉にありましたけれども、喜んで与える人を、神様は喜ばれるんですね。はい、で次はですね、じゃあどうしたら殺害しなくて済んだか、まあ、皆さん正解ですと言われたことをですね悔い改めればですね、何度もチャンスは神様与えてあるはずですね。でもしなかった。でこれに、まあ、近い御言葉ですけども、まあ、よく皆さん最近エペソ4章ですけども、これは書いてますかね、ちょっと出してもらっていいですか。次を三坂姉妹書いてないかな、あごめんなさい、次書いてなかったですね。じゃあいいです、戻してもらっていいです。あいいです、ここでいいです。わかりました、戻してください。もう一つ、はい、怒っても罪を犯してはならない、ね、有名なところですね。実は怒りそのものを罪と、まあ、言ってるところもあるのはあるんですけど、必ずしもですね全部の怒りが罪イコールすぐとはならないものもあります。まあ義憤とかですねあります。しかしですね、日が暮れるまで憤ったままでいてはいけませんと、ね、怒ってもその日のうちに処理しなさいということですね。なぜなら悪魔はそれを機会とするということですね。狙ってると、怒りがこうとやっぱ苦々い思いがする、余計なことまで相手を悪く思ったりする。ですから悪魔に機会を与えることになりますからですね、その日のうちに処理しなさいと怒りはと言ってます。じゃあどうしたらいいかと、怒り全ての悪意とともに捨て去りなさいとありますかね、捨て去りなさいとあります。はい、で捨て去っていきましょう。はい、ではもう一箇所ですね、今度はあなたの弟はどこにいるのかということで考えます。聖書4章の8から9を読みましょう。さっきほど読んだ次ですね、いいですか、8と9を読みます。はい、いいでしょうか。3、はい、しかしカインは弟アベルに話しかけたのに行こうではないか。そして2人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺した。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません。私は自分の弟の番人なのでしょうか。ですね。あなたの弟はどこにいますか。神様はカインに尋ねられましたが、今日も私たち一人一人に尋ねておられます。ここに皆さんいますよね。はい、じゃあ今日ここにいるべき人がいなかった場合ですね、あなたはその人たちはどこで何をしているか知っていますかですね。またここの場じゃなくても家の中でですね、いるべき人がいない場合、あなたはその人がどこにいるのか知っていますか。 神様は問われるのです。その時あなたは何と答えるでしょうか。知りません私は誰々さんの番人ですかって言うでしょうか。それとも あの人はですね、今ね体調を崩して来たかったけど来れないんですね、あの人はちょっと今信仰がちょっと弱ってますとなかなかあの心が向いてないんですよとかですね、まあいろいろあの大変大事な用事があって来れないんですよといろいろあると思います。今日も神様あなたに聞いておられます。あなたの弟はどこにいますかね。はい、もちろん弟だけのことではないのでですね、分かると思いますが、はい、もちろん私たちはですね人を憎んでも殺人殺すまでには至らないと思います。浄化していると言っています。厳しい言葉ですね、開けなくてもいいですけども、第一ヨハネ3章の15節、兄弟を憎む者は皆人殺しですとあります。憎しみは分断を生みます。私たちは親子兄弟姉妹の間に問題がもしあるならば、主の前に進み出て主に告白しましょう。主に喜ばれる関係を築いていきたいと思います、ね、兄弟姉妹というのは肉の兄弟姉妹だけでなくてですね、もちろん第一に教会の霊的な兄弟姉妹のことを言います。ですからここにいる人たちはみんな神の家族であり兄弟姉妹なのです。またですね、私たちは憎しみとか妬みで私たちの関係を断ってしまいますが、また他にも私たちの関係を分断するものがあります。それがまた災害ですね、はい、2011年3月11日10年前、東日本地方を地震と津波が襲いました。多くの命を奪いました。多くの絆が断ち切られました。家族を失いました。これは5年前の記事です。じゃあ次をちょっと、次へ出してください。あ、ごめんなさい、前です。その前の前。はい、そこですね。はい。これは5年前の記事ですけども、東日本大震災は発生から11日で5年となる。変わるものと変わらぬものが交錯する被災地。人々は胸にさまざまな思いを宿し、復興に向けて歩みを進めています。この女の子ですね、まだ1歳くらいですか。もうこの時、もう6歳になってるんですね。幼稚園で一番長いんだ。何がでしょう。お尻まで伸ばした髪をなびかせ、小春ちゃんは微笑んだ。宮城県塩釜市の高橋小春ちゃんと言います。これまで一度も後ろ髪を切ったことがない。大震災で起きたのは1歳の時。津波のことも消防団員として避難を呼びかけながら亡くなった父、右の人ですね、マサテルさん当時37歳ですのこともほとんど覚えていない。仙台市の自宅にあった家族写真は津波で流された。これが唯一の一枚の写真だそうです。パパが撫でた髪かもしれないと思うと切れないんです。母の春香さんにとって、小春ちゃんの髪は夫のぬくもりを残す大切な思い出なのです。高橋さん家族は、大切なお父さんを亡くしました。震災によって分断されたのです。私たちはいろんなことによって分断されます。今回はですね、コロナによって分断されもしました。幸いここに集っていますが、 特に病院とかですね、施設に入られたらもう面会も制限されてしまいます。まあ、皆さんもご存知のね、ある姉妹は本当にだんだんだんだん会えない状態になっていってますけれども、またあるは災害、いろんな病気を通して私たちは分断され、絆が断ち切られていっています。今私たちができることは何でしょうか。たとえ死が私たちを分かつことがあっても、再会できる希望を持ちたいと思いま す、ね、ちょっと長くなりますが、皆さんよくご存知のですね、最後にラザロと金持ちの話ですね、ルカ16章であります。衣の紫衣を着て毎日遊んで暮らしていた金持ちと貧しいラザロの話です。貧しいラザロは死んでアブラハムの懐に連れて行かれました。金持ちも死んで、金持ちはどこに行ったでしょう。ハデスで苦しんでいたとあります。しかし金持ちは自分の兄弟ですね、5人いますと、こんな苦しいところに来て欲しくありません。ですから神様に、どうぞラザロを送って兄弟によく言い聞かせてください、こんな苦しいところに来なくて済むようにと言っているんです。無慈悲な金持ちですね。その時何もラザロに親切な声をしたとも書いてません。どんなにお金があっても貧しい人に与えたとも書いてません。無慈悲な金持ちでさえ自分の家族が苦しまないようにとは願っているのです。祈っているのです。さて私たちは、あなたは兄弟のため、子供のため、夫や妻のために祈っているでしょうか。あなただけ、私だけ天国に行けばいいのでしょうか。あなたの弟はどこにいますか。あなたの家族は救われていますか。神様は今私たちに尋ねておられます。祈って関係を築いて、イエス様を紹介し、共にですね、御国で再会したいと思います。あなたの弟はどこにいますか。今日も神様が尋ねておられます。ではお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日はあなたの弟は、家族はどこにいますかと題してお話ししました。神様の願いは、私たちがすべて全員救われて神様のもとに帰ることです。私たちは先に救われた者として自分の責任を果たしていくことができますように。自分の力では救えません。しかし祈ることはできます。また親切にすることはできます。またイエス様の機会を捉えてイエス様のお話をすることはできます。どうぞ私たちができることをさせてください。そして聖霊様の助けによって、私たちの家族が、友人知人が皆イエス様を信じ受けることができますように、どうぞ一人一人を用いてください。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では先生とお代わりします。伊藤姉妹、ごめんなさい。
ちょっと時間長くなりますが、ポイントだけお話しします。先週私は礼拝について語りました。覚えてますね。カインとアベルは礼拝をしました。片方の礼拝は受け入れられ、片方の礼拝は受け入れられませんでした。で、皆さんに分かっていただきたいのは、聖書は聖書で解釈できるということです。皆さん、聖書の中で2人の人が、片方は受け入れられて受け入れられなかった人がもう片方いた記述が他にありませんか。先週このこと話したんです。二人の人が宮に行きました。一人はパリサイ人、もう一人は主税人でした。ルカ18章です。もうそのことも語ったわけですよ。なぜパリサイ人は受け入れられなくて主税人は受け入れられたでしょう。なぜカインは受け入れられなくて ですね、アベルは受け入れられたでしょう。聖書は聖書で解釈できるという原則をですね、ぜひ知っていただきたい。で、聖書を見読んでここはどうしたら理解できるだろうかと思うときに、必ず別のところにそのことを説明している箇所があるということです。パリサイ人は、私はこうしました、こうしました、こうしました、実績ですね。で、神様の前に実績は受け入れられないということです、ね、その主税人は、こんな罪人を許してください、こんなものでも主が受け入れてくださるならばということです。それともう一つの問題ですね、皆さんは兄弟がいるっていう人がほとんどですよね、はい、皆さんは兄弟と比べられたことはないですか。お前は兄ちゃんより弟よりって、比較です、あるでしょうね。比較が延長する、比較でされると、その延長上にはですね、あいつはいなくなった方がいいとなるんです。今オリンピックでですね、代表選手で熾烈な争いをしています。しかし一人しかオリンピックに行けないわけです。しかし2番目になった人はですね、あの人がいなくなったらと思うわけです。つまり競争社会というのは排除を生むんです、はい、で、アベル、カインはですね、その競争社会を代表する 人だったのです。あの人がいなければ、もうこれあんまり長く話しませんけど、でそういうところがこの問題のですね、ヒントになるということです。でそういうことを考えてくださいですね、はい、だから神様はそれぞれ個々を認めておられ、私たちが競争するようには作っておられません。私はよく言います、手と足はどっちが大事ですか。両方とも大切です。あなたも大切、あなたの隣にいる人も大切な人です。私たち人間は競争の対象ではないのです。お互いに受け入れられる、必要とする対象であるということなんです、ね、だから、まあ、競争で育てられた人もいるかもしれない、兄ちゃんより姉ちゃんよりとかですね。しかしお互い必要ということを家族、神の家族としてはですね、認めたいと思います。はい、じゃあ賛美しましょう。どの賛美なんですか。